今日は伝道者の書第6章です。このところでは人生の虚しさが語られています。一節に火の下で見た悪しきことと出てきます。そして人の上に重くのしかかる、まさにこの火の下での人の生き様ということがここで語られるわけですけれども、二節を見るとこの富と財と誉れが与えられている人、しかしなんとこの人はそれを楽しむことが許されていない、満足しないということです。中には他の人よりももう多くの財を蓄え、そしてまた人からも羨まれるような生活をしている人が、果たしてどれだけ自分自身に満足し、また喜びに輝いて生きているだろうかということを考えさせられます。いくらこの世の富に豊かであっても、しかし決して充実をしていない、そういう人生を過ごしている人もいるということであるわけです。また逆に3節を見ると、この100人の子供を持って、その彼の年が多くなっても子供がたくさん与えられ、また長生きする、ところがこの良きものに満足することなく、この良きものに満足するっていうのは、実は生活するのに必要なものが十分に得られない、まあ言うなればもう貧しいということを意味しているのではないかと考えられるわけです。まあこの貧乏人の子だくさんというような言葉もあるわけですけれども、貧しさの中に生きている、そして墓にも葬られなかった、ですからどれほどそれがもう極貧の生活であったかということを語っているのではないかと思います。かたやもういっぱい持ってる、それでも満足できない、逆にもう子供も多く与えられるし、もう長生きもしている、でも極端に貧しい、決して、全てが備わっているっていう人がこの世に果たしてどれだけいるだろうかということになるわけです。三節の場合には、彼よりも死産の子の方がマシだ、まあ、その死産の子は四節に闇の中に去っていき、その名は闇に覆われ、火の光も見ず何も知らない、この子の方が彼よりは安らかだ、まあ悲惨な人生を過ごすよりはもう本当に何も見えなくて、まあ、そのまま闇に行った方がいいというくらいに、まあ、この世の悲惨さっていうことがここで語られているわけです。まあ、6節のところには、幸せな目に遭わなければ両者とも同じところに行くではないかとあるわけです。だからまあ私たちは本当の幸福、自分のこの魂を満たすものが一体何であるのかということを知らなければならないわけです。7節を見ると、人の労苦は皆自分の口のためである、まあ確かに私たちは食べなければこの世で生きていくことはできないわけです。じゃあこの食べることは自分を満たすのか。7節の終わりは、食欲は決して満たされない、だから食べても食べても自分は本当に満足だ、幸せに生きてるっていうことは、それだけでは得ることはできないわけです。そして8節にこの3人の人が出てきます。知恵のある者、愚かな者、貧しい人、でもその3者は比べ合ってお互いに自分が勝ってると言えるのか、実は言えないということです。誰一人自分自身で満足を得るということができないわけです。 そして9節に、目が見ることは欲望の一人歩きに勝る、これもまた虚しく風を追うようなものだと。目が見るというのは、人を見るわけです。状況を見る。すると私たちはどうなのか、ほとんどは比較するということが出てくると思います。素晴らしいものを見て、ああ自分はダメだ、乏しい、逆に貧しい人を見て、ああ自分はそれよりもマシだと。じゃあそれが本当の喜びになるかというと、そうではないということです。そして10節に、存在するようになったものはすでにその名がつけられ、それが人間であることも知られている、神様がすべてのものを作られて、そして人間にそれぞれの名前をつけることを許された。今日私たちはこれは何なんということを、もう名前をつけて呼んでいるわけです。そしてそれがもうその名を言ったら、ああどういうものかということが分かる。それが人間であるんですけれども、その人は自分より力のあるものと言い争うことはできない。人間は自分より力のあるもの、すなわち全能の神様です。言い争うことはできない。だからその神様に文句や不平言ったところでですね、じゃあ自分がそれに神様に勝てるのかと、勝つことはできないわけです。11節に多く語ればそれだけ虚しさを増す。ですから言い争いっていうのはもう本当に無益なものでしかない。言い争いのほとんどの思いっていうのは自分を主張するということですけれども、そういう自分の不平や不満を言っても、じゃあそれで喜びになるかというと、それはもう全く虚しいものとなってしまうということになるわけです。12節には、誰が知るだろうか、影のように過ごす虚しい人生においてとあるわけですけれども、もう日の光の下で、私たちはその逆を見るわけです。光が見えてる、その逆には影がある。もう十分に満足することができない。そして何が人のために良いことなのかを、誰が人に告げることができるだろうか、何が人のために良いことなのか。もう私たちは神なき人生というのはまさに虚しいものであるということです。じゃあ何が幸せなのか。実は自分より力のあるものと言い争うことではなくて、むしろ自分を作ってくださった方に感謝するということであるわけです。たまに、太陽を拝んでるっていうような人をですね、見ることがあります。確かに太陽によって、自然が豊かになり、そしてまた私たちは生きている。ところが太陽を作られた方がおられるっていうことを私たちは知らなければならないわけです。私たちはそういう太陽とか被造物によって生かされているのではなくて、万物を創造された方によって私たちは生まれ、そして生きている。そしてやがてはその方のもとに帰っていくということを私たちは知らなければならないわけです。そして私たちは神様によって生かされている。その作られた方によって生かされていることを知らない限り、私たちは満足することはないと思いますし、もっと大きな方は何人にも勝って、この方は私を愛してくださっておられる、神はその一人子を賜ったほどにとあるわけですけれども、その一人子をもこの自分のためにこの方は与えてくださった。まさに言い争い、そしてまた多くを語って自己弁明をするようなですね、そういう私たちをも神様は愛してくださり、そしてその究極は許しということであるわけです。 独り子を十字架にかけて自分の今までの咎が過ちを許してくださる。だから私たちは多くをもう弁解する必要は一つもないということであるわけです。あの放蕩息子のように、私は罪を犯しました、そのことを認めて立ち返ってくるならば、神様はあの放蕩息子の父親のように喜んで私たちを受け入れてくださり、また最上のものを持って私たちをもう子として迎えてくださる。私たちはまさにその神様の愛によって生かされる、そのことを知るということであるわけです。まあ私たちは幸いにもこの救い主イエス・キリストを知ることができた。そしてまた神様の愛によって私たちの心が満たされる、そのことをますます私たちは自分の魂心に多く与えていただき、喜びと感謝を持って生きるものとさせていただきたいと思います。